宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第154回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？いよいよ梅雨も明けましたね。小学校、中学校、高校もかな、夏休みに入ったんではないでしょうか。うらやましい。はい、夏が始まりましたけれども、きっときっと宮永はここから年末までは一直線に走り抜けるような時間になりそうな気がしております。まあいつものことだけどね。うん、夏から冬にかけてっていうのはなんかそういう時期なのかなと思っております。それで年明けから春過ぎまでがなんとなく準備期間、うん、そんな感じなのかな、宮永の生活サイクル的にと思っております。さてさて、今週の一冊、矢崎有美さんのブタブタシリーズより最新刊、学校のブタブタでございます。今度はですね、ブタブタさんがなんとスクールカウンセラーになってしまいました。いやね、宮永がね学校行ってた時スクールカウンセラーなんていたかしらと思うんですけれどもね、保健室の先生っていうのがねなんかお話聞いてくれてた気がするけど、それとは違うんだよね。うん、スクールカウンセラーか。え、わざわざそういうお部屋があってそういうところに行って相談するのかな。うん、経験がないので何とも想像がつきませんけれども、まあそんなですね、まあ豚のぬいぐるみなので相変わらずびっくりされながら、ブタブタさんはスクールカウンセラーになるわけなんですけれども、いろんなねお悩みを持った生徒さん、うん、学生さん、中学生はどっちなんだろうな、生徒さんでいいのかな。なんかさ、小学生はさ児童、え、生徒とか言うんだよね。で、学生っていうのはあの大学生とか学生っていうんだよね。高校生どっちなんだろうな、微妙だな。うん、まあその生徒さんたちがいたりとか、あとまあちょっといろいろ悩みを抱えてるやっぱり学校にいる先生だったりとか、お家の方だったりとかのお話を聞きながら、だんだんだんだんみんなが癒されて問題が解決していくっていうようなお話でございます。豚さんが学校にいたら和むだろうな、いいな。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住みか。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。今週もお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、舞舞初中お見舞い申し上げます。梅雨も明け暑い日が続いていますが元気ですか？さて、舞舞といえばカタツムリ、カタツムリがコンクリートを食べることを知ってますか？とのことです。ありがとうございます。はい、そうですね、たまにクーラーに負けてくしゃみなんかしてますけれども、基本的に元気に過ごしております。そしてカタツムリ、カタツムリはコンクリート、はい、最近知りました、コンクリートを食べる。あのね、見ている、まあ、テレビのクイズでやってて、コンクリートを食べる、なぜそんなものを食べるって思ったんですけれどもね。うん、コンクリートを食べて カタツムリはあの背負ってる巻貝の殻の材料、炭酸カルシウムを取ってるんだそうですね。あーそうなんだ。っていうかカタツムリの殻はあのオカヤドカリとかヤドカリと違ってある貝殻を拾いに行ってるんじゃなくて自分からこう生み出しているわけですね。自分の言うなれば髪の毛とか皮膚とかそういう認識なんですね。うんっていうことを知って、まあ、びっくりいたしました。ちなみにねカタツムリっていうのはですねオスメスないんだそうですよ。雌雄同体なそうです。ね、なんですかね、ちょっと動揺してしまいましたね。オスメスないってどっちでもいいんかいっていうかどっちもどっちらしいですよ。だからカタツムリは2匹が出会って結ばれると両方が卵を産むそうです。増えすぎじゃねって思ったんだけど、まあのんびりね移動するじゃないですか、のんびり暮らしてるじゃないですか。なので外敵に狙われやすくて大人にちゃんとこう成長できるカタツムリ少ないので、まあ、その分増える知恵として両方が卵を産むという状況になったようですよ。というわけで今週お届けするのはこのコーナー、題してボニーブルーパラダイス。カタツムリといったらここ小笠原についてお伝えしていきたいと思います。いやーね、もうほんとね小笠原はねここ最近1ヶ月ぐらい、うん、台風でひどい目に遭ってますけどね。今週のまさにこのラジオがアップされる木曜日に到着する船は最初はなんと欠航の予定になってました。いや夏になったのでねもう着発便って言って東京竹芝桟橋を出発して小笠原父島の二見港へで、その日のうちにまた父島を出発して翌日には東京竹芝へというそういうハードスケジュールのね運航に入っていたんですけれども、だから木曜日今日が着いたでしょ、でその前の便がちゃんと行ったのね。でその前の便は欠航したのね。で前の便が欠航してその次の便が行く頃にはさらにその次の便、だから今日の木曜日の便は欠航するって一回発表になったんですよ。というのは台風の進路上もこれは危ないだろうということで結構早めにね、うん、もう欠航になります。別にダジャレ言おうとしてるわけじゃないんだけどなんかそんな感じになっちゃってるな。はい、そうなったんですよ。なんだけど実際予想進路と違うところに台風が行っちゃったから、あ、やっぱり運航しますね、うん、島の方の物資も運ばなきゃいけないからねみたいな感じで動いたんだけど、でもさ小笠原って基本的には観光業で成り立っているので、まあお客様方は軒並みキャンセルしてしまったんですね。だから民宿もそうだし他の観光ツアーとかのねそういう方も随分損害が出ているようでございます。そして小笠原インコウモリ亭のオーナーからの悲鳴は買いためた卵どないしろっちゅうねんと言って、はい、どんだけ買ったのって聞いたら卵の写真を送ってくださいました。うん、そうなんでね卵を買いだめしたかっていうと船が来ないということは生活物資が来ない、特に生鮮食料品が来ない、来ないと決まった日の夕方には小笠原のスーパーはまあ2軒しかないんですね。スーパー的なものが2軒、あと他に商店があるんだけど2軒のスーパーからは生鮮食料品、野菜、牛乳、卵などなどがごそっと消えたそうでございます。みんなねもう買いだめしたんだそうですよ。だからね卵ね買っといたんだけどどうしろっちゅうねんってぐらいあるし、お客様は来ないし、しかもなぜか来ないって言った船は来るしみたいな感じで、ちょっとムムムな感じみたいです。まあ50何人しか乗ってないらしいですからね今回。宮永がね乗ったやつで一番少なかったのが200人以下ね、100何十人だったので、ね、それでもね いやー広々だなーって思ったのに50人とかってなかなか人に会わないんじゃないの？はい、というわけでね、今年はなかなか受難な小笠原ですけれども、そうですよ、小笠原といえばカタツムリです。いやね、陸産貝類っていう言い方をしますけれども、小笠原がなんで世界遺産に認定されたかというと、この陸産貝類が豊富に固有種としているからなんですよ。つまりコンクリートを食べて脇殻の貝の材料、炭酸カルシウムを取っているカタツムリのおかげなんですよ。まあ、ちなみにね、いくつかね種類いますけれども、有名なところではカタマイマイ、うん、そう、このねカタマイマイがね危機です。なんかクマネズミに捕食されちゃって激減してるんだそうです。クマネズミそんなにいるのって思ったら、実はそれはあの兄島での出来事らしいんですけれどもね。うん、兄島でネズミが増えすぎたから、まあちょっとそれはそれで、ほら前にも言ったけどさ、殺素剤、うん、ネズミさを殺す薬をまいてネズミを減らしてうまくいったと思ってたんだけど、まあ残ってたらしくてね。そしてそのネズミさんがまた増えて増えて急激に増えて、そしてカタマイマイを急激に捕食してカタマイマイ激減、また大変なことになってるみたいです。絶滅しないようにね、いろいろ今調査をしたりとか対策を練ったりしているようでございますよ。うん、うまくやっていけるといいんだけどね。でもまあネズミはネズミでね、食べたいんだよね。はい、そんなね小笠原のカタツムリはおよそ120種類いるそうですけれども、なんかさ、小笠原って火山島だから全然他の大陸と陸続きになってないのに、カタツムリどっから来たんだろうって思ったらね、まあ鳥の羽にくっついてきたとか流木にくっついて一緒に流れてきたとからしいのね。つまりね、カタツムリって塩水に強いんだって。これびっくりだよね。うん、ナメクジってさ、ほら塩かけるとしぼんじゃってダメになるじゃない。ってカタツムリとナメクジの違いってはっきり言って、あの貝殻があるかないからしいんだけど、でもナメクジは塩水っていうか塩に弱いけど、カタツムリは塩水に強いんだって。で、小笠原の固有種のねカタマイマイっていうのは殻が硬いからカタマイマイっていうんだそうですよ。うん、火山島で炭酸カルシウムがいっぱい取れたから硬いんですかねって話を聞いたことがあります。あとはね、木の上に住むのもいるんだって。木の上に住むやつってのは割とね色が綺麗で、殻がね、なんかなんていうの、ピラミッドみたいにこう尖ってる子が多くてキラキラしてて綺麗な感じで、地面にいるのは茶色っぽいとか地味な色が多いんだそうです。それぞれのね地域、うん、住んでる場所での捕食になってるんだね、食べられないように。なんかこの色の方がより食べられなかったみたいなのが生き残っていってるらしいですよ。でもさ、カタツムリだけでよくそんなに増えたよね。うん、まあ南島にいるさ、まあもういないんだけど、もう化石なんだけど、いた広べそカタマイマイ、すごい白くてね綺麗な貝殻がいっぱい残ってるですよ。うん、広べそカタマイマイでしょ。あとね、割とね、なんか見た目がね、透明で透き通ってて綺麗で好きなのがね、小笠原オカモノアラガイっていうのもいてね、まあその他にもね、あのカタマイマイ、さっき言った木に登るやつ、木登りカタマイマイとかね、なんかヒメカタマイマイとかいっぱいね、いるんだけれども、うん、カタツムリの楽園なんですね。でね、でもね、いろんな種類がいるんだけれども、どんどんやっぱり、外来種とかにやられて減ってきてるマイマイもいるらしくて、最近マイマイの人工繁殖なんていうのもねやってるらしいです。でね、これね、あのね、カタマイマイはもう今違うらしいんだけど、カタマイマイの先祖ってなんかね、恋矢でいいのかな、恋の矢、キューピッドかいって思ったんだけどね、そういうカルシウムでできた矢をね打ってたんだって。あのね、交尾する相手のカタツムリに。でもね、これすごい物騒な話で、さっきも言ったんだけど、カタツムリ同士ってこう交尾して結ばれるとお互いに卵を産むんだけど、そうすると相手のね子孫も残っちゃうでしょ。だからね、このね恋の矢をね打って、その表面に毒が塗ってあって、交尾の前に相手にそれを刺してね一時的に麻痺させて、一方的に 自分の子供だけを残そうみたいな、すごい危険な、うん、そういうものらしいんですけれども、今の片前前にはないんだって。っていうのが、今月のね、村民だより、あ、小笠原村のね、村民だよりに載ってて、なんか、相手がね、少ない島では貴重な出会いだから、相手をそんな、こう出し抜いてね、増やそうというよりは、生かしてお互いに増えていきましょう、みたいな、ちょっとこう、穏やかな恋愛模様、みたいなね、うん、話が載ってて、はぁ、そうなんだ、カタツムリもなんかおっとりとして見えて、実はいろいろ考えてるんだな、っていうか、考えてたんだなーって思いました。でもさ、マイマイの人工繁殖とか言われてすごいびっくりするよね。でもカタツムリって大人になると、ちゃんと大人になってフェロモンを出すタンコブみたいなのもあったりするらしくて、もうなんだそれと思いまして、でそのタンコブがあると、あーいい感じに大人になりましたね、じゃあお見合いをセッティングしましょうねって、同じ種類とかをこう見合わせておくと増えたりするらしいよ。というわけで、今週のボニーブルーパラダイスは、台風で大変な目に遭っている小笠原はカタツムリの楽園？というお話でございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。マイマイはダイエットしてるんですよね。太っているように見えないのに。実は私も健康診断で太ったことを指摘されてダイエット中だったりしますとのことです。
お互い頑張りましょう。
うん、そうですね、まあ太っているっていう基準、うん、基準にもよると思うんだけれども、とりあえず去年より多かったら太っているとみなそうと思いました。うん、はい、白状します。去年より体重計の針が右にずれる、あ、実際はデジタルですけどね。うん、はい、そういう状況ですので、元の位置に戻したいなと思って頑張っております。でもさ、なかなかね、体を動かす時間が取れなくて、でしょうがないからご飯を減らそうと思うんだけど、空腹感が、あ、なんていうか、もうね、食べるの大好きなんだよね。うん、まあ舞台のお稽古が始まったら体は動かすだろうし、そしてお腹が空くのでさらに食べてダメやん、というわけで今のうちから胃を小さくしておきたいなと頑張っております。どうぞ一緒に頑張ってまいりましょう。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくと見つかりやすいと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。